礼拝の最初にクランツに、このろうそくに火が灯されました。この光は、誠の光であるイエス様の象徴です。聖書に、光は暗闇の中で輝いているとある通りです。この光は皆様のお手元の明かりに映されました。クリスマスは神が私たちの世界に来られた日です。神はこの世に来られた時、赤ちゃんとしてお生まれになりました。それは一人では生きることができない弱さの象徴です。そして飼い葉桶の中に寝かされました。それは貧しさの象徴です。不衛生なところで誰にも知られることなく、弱く貧しく、救い主イエス様は誕生しました。それは神様が私たちを愛しておられることを示された出来事でした。ウクライナでの戦争では、双方の兵士がそれぞれ10万人も死んだり、負傷しています。民間人の死者は、ある統計によれば、4万人を超え、避難者の数は少なく見積もっても1500万人以上。これはウクライナの人口の4割に達します。2人に1人が避難して苦しい生活を余儀なくされています。世界中で多くの人が被害を受けて苦しんでいます。国内に目を向けてみますと、1年間の実死者の数は2万人を超え、そのうち小学生、中学生、高校生の実死者が500人ほどもいるそうです。若者たちが戦場や暴力で殺される国と、日常への絶望から自ら死に向かう若者たちがいる国、どちらも若者の未来が少しずつ壊されています。また一方で、高齢化がますます進み、認知症の人が増えています。排除なしでは生きられない。しかし、人には頼りたくないという葛藤の中で生きなければならない。このような世のために、私たちのために、私たちを救うために、イエス様は最も弱く、最も貧しいお姿で、この世に来られました。それは2000年前のユダヤのためではなく、今日の全世界のためであり、私たちの未来のためであります。そしてこのことを証しするために、人々を神様に導くために、キリスト者が生まれました。話は変わりますが、スヌーピーとチャーリー・ブラウンが登場する漫画、ピーナッツというものをご存知でしょうか？ この漫画にはこんなお話があります。チャーリーと友達のルーシーが病院ごっこをしています。患者のチャーリーが医者のルーシーに、僕は寂しくって気がめいっているんだと相談しました。するとルーシーは、馬鹿げてるわ。この世界全体があなたのものなのよ。周り、すべて美しい、一人ぼっちの人間なんていないのよ、 とアドバイスしました。すると、チャーリーははっと気がついたように、その通りだ。君のおかげで見方が変わったよ。僕は一人ぼっちじゃない。友達がいるんだ。と嬉しそうに言いました。そこでルーシーが、じゃあ名前を挙げてごらん。と言うと、チャーリーが絶句するというストーリーです。思わずあるあると言いたくなるようなお話です。面白くもあり、なんとなく身につまされるような物語であります。つまり、この漫画には、いっぱい友達がいるように見えるけれども、現実には友達がいないという皮肉が隠されています。人間同士は分かり合えない存在です。どんなに親しい人でも、私をすべて知っている人などいません。人に対する不信が、暴力や迫害、そして戦争を生んでいます。旧約聖書に詩編という書物があります。この詩編69編に、このような祈りがあります。私が受けているあざけりを、恥を、屈辱を、神様、あなたはよくご存知です。私はあざけりに心を打ち砕かれ、無力になりました。望んでいた同情は得られず、慰めてくれる人も見出しません。このような祈りです。この祈りには絶望があります。しかし、この祈りを聞いてくださるお方がおられます。私たちのことを心にかけ、私たちを守りたいと欲しておられるお方がおられるのです。このお方は、私たち一人一人のことをすべてご存知で、ご自分の命をかけて、あなたを守り、導き、道に迷ったら救い出してくださるお方です。このお方がイエス様です。このお方が弱くお生まれになり、貧しく生きたのは、あなたに寄り添うためです。あなたが弱っていき、自分では何もできなくなっていくとき、そこにイエス様はおられます。あなたが苦しんで一歩も前へ進めなくなったとき、そこにもイエス様がおられます。このお方は、十字架にかかって私たちを救うために死なれました。しかし、天に昇られて三日目によみがえられて、天に昇られ、私たちに聖霊を送ってくださり、今も私たちのそばに寄り添っていてくださいます。このお方を神様は私たちに送ってくださいました。このお方こそイエス様、私たちの救い主、キリストです。先ほど読まれた聖書の中にメシアという言葉がありました。これはヘブライ語の救い主という意味。ギリシャ語ではキリストです。ですから、このお方こそキリストと言われているのであります。マリアは自分に男の子が 宿るということを聞いたときに恐れました。ヨセフもそのことを知ってどうしようかと悩みました。羊飼いたちは突然空に現れた天使たちを見て驚きました。それはこの出来事がとても私たちには考えられない神の大きな大きな愛であったからであります。神は天にいて私たちのことを憐れんでいるだけではなく、私たちのこの世界に来てくださり、そして私たちを自らの命によってお救いになろうと決心なさったのであります。それも黄金の宮殿、黄金のベッドに横たわるのでもなく、多くの人々に貸し付かれるのでもなく、世界の片隅でひっそりと貧しく小さく力のない存在として現れてくださったのであります。マリアもヨセフも羊飼いも天使の声を聞き、その天使の告げる言葉を聞き、それを受け入れました。イエス様をこのマリアやヨセフや羊飼いたちのように恐れを超えて受け入れてください。そうすればあなたの人生の道は整えられており、神が導いておられることを知るでしょう。私たちが年を取り何もできなくなるとき、私たちが突然の病気になり怪我をして自分一人では生きていけなくなったとき、そのようなときにもあなたを支える人を神様は送ってくださいます。私たちの未来を知ることはできません。それは大きな恐れです。どうにかしてその恐れを取り去りたいといろいろと考えますが、どれだけお金を貯めようとも、保険をかけようとも、立派な医者にかかるようにしようとも、不安は消えないのであります。ただ一つ、あなたを愛し導いておられる神を信じることであります。神が私たちを守り導いてくださっているということを信じるときに、初めて私たちは恐れから解放されるのであります。礼拝の最後に、私がこのクランツのろうそくの炎を消します。皆様にはお手元の光をイエス様の光として心に映していただき、そしてこの神様の大きな大きな贈り物をお持ち帰りいただきたいと願います。一言お祈りいたします。在天の恵み深き主なる神様、あなたのお名前をたたえます。あなたは私たちを愛して愛して愛しておられます。ご自分の御子イエス・キリストをこの世に送り、そのイエス・キリストにすべての罪を負わせて私たちを許すという、その出来事のために、 主イエス・キリストは、弱く貧しい者として、この世にお生まれになりました。どうか私たちがあなたの愛に心を打たれ、あなたと共に歩んでいく人生を送ることができますように。そしてまた私たちが自分を愛することができるようになりますように。自分を愛するように、隣人を愛することができるようになりますように導いてください。今日いろいろな都合であなたの御言葉を聞くことができず、悩み苦しみを抱えている多くの人々にも、あなたの御言葉をお伝えください。私たちにその働きを担わせてください。私たちは小さな弱く貧しい存在ですが、あなたによって働きを与えられますことを喜びとしております。どうか主よ、私たちと共にいて、私たちと共にこの人生を、私たちの人生を歩んでください。これらの感謝と願いを、尊き主イエス・キリストの御名によって、御前にお捧げいたします。
アーメン。